シネマクティフ東京支部音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の乙啓です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は聖なる一軸の種について話します。
はい。
この映画は2月14日公開のドイツ、フランス、イラン合作で167分です。現代がザ・シード・オブ・ザ・セイクレッド・フィグ。フィグってなんだっけ？一軸か。
まあそうですね、多分。
だから同じってことですね。
うん、
で、監督が、モハメド・ラスロフですね。
はい。
脚本も同じなんですけど、
うん。
まあ、この人は悪は存在せずっていう、まあ、前作があって、それがベルリン国際映画祭で金熊賞を取っているというね。
うん、
悪は存在せずは、なんか、短編4つからなる、作品で、まあ、イランの死刑制度をいろんな立場の人から描いているっていう感じ。だから、まあ、本作にも通じる部分があるんですけど、
そうですね。うん。
っていう作品ですね。で、映画 .com の説明を読むと、家の中で消えた銃をめぐって、家庭内に疑心暗鬼が広がっていく様子をスリリングに描いたサスペンススリラー。2024年第77回カンヌ国際映画祭で審査員特別賞を受賞し、第97回、去年ですね、アカデミー賞では国際長編映画賞にノミネートされるなど、高い評価を獲得した。ね。じゃあ、乙啓さんからお願いします。
はい。まず、この監督の作品の前作、悪は存在せずは、ちょっと僕まだ見てないんですけども、なので、どういう作品を撮られるか、まあ、大体はわかりますけど、まあ、初めて見たっていう感じですね。で、今回の作品は、まあまあ、面白かったなっていう感じなんですが、ちょっとやっぱ長いなっていうふうに感じましたね、見てて。やっぱもっと短くできるところあると思いますし、よくよく考えたら、あのシーンってどういう意味だったのかなというか、あんまり意味なかったんじゃないかなみたいなシーンがちょっと僕は多いなと思いましたね。単に自分がそこを読み取れてないだけかもしれないんですけど、あのシーンはなんか必要だったのかなみたいな、必要ないとまでは言えないんですけど、なんか結構そういうふうに思ったところありましたね。で、まあ、良かった点としては、映画としては、それなりに面白さは担保されているなっていう感じはしましたね。その、お話の展開とか、まあ終盤の、まあちょっと思いもよらぬ展開っていうか、そういう感じとかも面白かったですし、特にその、父親の顔写真とか住所とかが、こうネットにさらされてしまったっていうことが起こってからの、まあ結構急展開というか、まあ逃げていったりとか、まあ道中変な奴に追いかけられるみたいなところとか、まあまたは自分たちが追いかけたりとか、ああいうところとか、は面白かったですね。まあ単純にその家の中での家族内での疑心暗鬼みたいな、そのストーリーとかその演出的なものも面白かったと思いますし、まあ何より、まさか妹が隠し持っていたっていうのは誰も思わなかったと思うんですけど、あれが、まあ意外といえばすごい意外でしたし、まあ最後の方はなんか妹がすごい活躍するじゃないですか。彼女が家族を助けるっていうね、風になるんですけど、まあその辺もちょっと面白かったですし、あとは、僕はもう思わず笑ってしまったんですけど、最後、父親が落ちていくところがあるじゃないですか。穴にドーンって。あれはもう、爆笑してもいいんじゃないかなって僕は思ったんですけど、雰囲気的にそんなに笑える感じでもなかったですけど、まあ、笑ってたのは僕ぐらいだったかな、みたいな感じでしたけど、まあまあ、そういうところとかね、良かったかなと思いましたね。で、気になった点としては、まあさっきも言ったんですけど、まあ僕はなんか不要というか、なんか、それにしてはちょっと長いかな、みたいなカットが多いとか、なんか、ちょっとやっぱり話の、展開として、こう、サスペンスに振ってるがゆえに、不自然に思えるようなシーンとかが多かったなって、ちょっと思いますね。思いましたね。例えば、パッとそんなにいくつも出てくるわけじゃないんですけど、やっぱ、映画としてちょっと長く感じてしまった原因としては、やっぱり、このシーンはなんか意味があるのかなって思って見てるんですけど、実はそんなに意味なさそうだなっていうシーンが結構長かったりとかするっていうところですよね。 まあ、例えば、妹が、ラストの方で、まあ、別荘みたいなところに行って、
はい、
妹だけ、まあ、隠れて逃げてるじゃないですか。父親からね。はい、で、なんか、納屋みたいなところで、ラジカセとか、カセットテープとかね、
うん、
なんか、見つけて、こう、まあ、なんか作戦というか準備をしてるじゃないですか。
うん、
あそこのシーンで何曲かこう、カセットを、曲を聴いてみたりするシーンがあったと思うんですけど、
うん、
まあ、あれ、1曲か2曲ぐらいで多分いいと思うんですよね。
うん、
うん。これ聴いて、あ、こっちじゃなくてこっちにしようみたいなね。
うん、
結構3曲か4曲かなんか聴くんですよね。
うん。
で、そんなに長くやらなくていいんじゃないかなって思って、で、うん、まあ、一応曲流れますけど、父親をおぶき出すみたいな時にね。
はい。
なんかその曲を知らないからっていうのもありますけど、なんかそこに意味があんまりあったかどうかもよくわからないですし、
うん、
うん、なんであそこあんなに長いのかなってちょっと思ったところとか、
うん、
あとはもう本当の最後の最後、遺跡みたいなところで、まあ追いかけっこみたいなのあるじゃないですか、はい、
うん、
あれまあ絵としては面白いし、
はい、
うん、上下とか左右のね高さとかそういうの使って面白い絵にはなってると思うんですけど。うん、ちょっと長いですよね、あれも。
うん。
うん、やりたかったんだろうな、っていうのはわかるんですけど、
うん。
っていうふうに僕は感じてしまったところがありましたね。
うん。
あとは、あれと思ってるとか、なんか変だなと思ったシーンとしては、
はい。
母親が、お姉さんの友達、怪我した友達を、うん、まあ、手当てするシーンがあるじゃないですか。
はい。
血だらけの顔を、まあ、ちょっと治療というかね、手当てするシーンですけど、うん、なんか、まあ、あそこも結構長いんですけど、こう、丁寧に顔から何かをつまんで手の上に乗せてるっていうシーンが描かれるんですけど。
大流弾ですよね。
はい。まだ散弾銃の弾みたいなことですよね、うん、あれ。でも、そのつまみ出してるところでは何も映ってないんですよね。
うん。
で、後から流すときに弾がボワーって出てくるんですよね。
はい。
なんでかなっていう、なんで、それできなかったのかなって思ったんですよね。つまむときに弾映ってなかったの、なんでかなって思ったんですよね。
つまむときに、まあでも、あれ、僕はシーンは結構良かったかなと思ったんですけど、ダメですか？
いや、だから、後から、あ、弾を取り出してたんだってわかるんですよね。流したときに。
はい。はい。
で、実際に手当てしてるシーンでは何をしてるのかあんまよくわからないんですよね。
そうですね。まあ、そこは後でわかるから。
ああ、まあまあ、まあ、そう言われるとそうなんですけど、じゃあなぜ弾は映ってなかったのかなと思っちゃうんですよね。
僕は弾を映すことよりも、
うん、
顔がもうぐしゃぐしゃになってて、
うんうん、
今見えっていうところを見せることが、観客が本当ひどいことするなっていう。
うん、
で、しかもそれを、まあ、治療した後に、ちっちゃい弾がいっぱい出てきたから、
うん、
こんな玉いっぱい、こう、顔に当てられてるなんて、ほ
ん
とひどいなって、僕は感じたんですよね。
うん、だから、まあ。ひどいなっていうのは僕ももちろん感じたんですけど、うん、なんで映ってないのかっていうのがちょっと気になってしまって。
そう、手元のアップとか。
うん、そのピンセットみたいので、
うん、
何かをやってるんですけど、
はい、
何をつまんでるのか、まあまあ実際には何をつまんでないんですよね。
うん、
映ってるものとしては。
はい。
だからなんか手当てしてるんだけど、何をしてんのかな？すごい丁寧にやってるし、っていう風にやっぱ思ってしまったんですよね。
うん、
まあ後からは確かにわかるんですけど。
僕は洗面所に置いて、
うん。
穴に入っていくじゃないですか。
はいはい。
もう絶対詰まるからやめた方がいいぞと思って。
まあそうですね。
あれは映画的には必要ないっていいんだけど、うん、
実際に細さだったら多分ね、詰まるでしょうね。
詰まりますよね。絶対重いから流れないし。うん、
そうそうそう。まあまあまあ。まあ、とか、まああとさっきも言ったんですけど、父親から最後別荘から逃げるときに、
はい。
車の鍵はみたいな風にお母さんとお姉さんが言ってるんですよね。
うん。
ああ、そうだよね。車で逃げればいいよねって思ったんですよね。
はい。
でも車で逃げないんですよね。
なんで逃げたんです
か？なんか知らないけど遺跡に行くんですよ。走って。で、
ああ、そっちね。あ、そのせいに。はいはい。
それがちょっとよくわからなくて、
ああ、
うん。
そうでしたっけ？
車の鍵が。
走ってましたっけ？
もう走ってですよ。だから車を、に乗るのかなと思いきや、もう車の鍵が見つからなかったとか、そういうことなのかわからないんですけど。
はいはい。
目の前に車あるのに素通りしてその遺跡の方に逃げていって、
うん。
そこで何をするつもりだったのかなっていうふうに思っちゃったんですよね。
うん。
あそこに隠れてたって、いずれ見つかるんじゃないかなみたいなね。
うん。
うん。だから、あれもやっぱりあそこで撮影したかっただけのようにしか思えなくて。
うん。
うん。なんか、その都合でそういう展開になってる風にちょっと思ってしまったっていうところですかね。
うん。
うん、あとは、まあ、さっきも言ったんですけど、妹が実は銃を隠し持ってたっていうとこなんですけど、
はい。
まあ、あれはすごい意外だったんですけど、ただ、映画終わるまで結局、彼女がなぜ銃を盗んだのかってことは、
うん、
まあ、ほぼ語られないですよね。
うん。
ので、まあ、こっちが考えるしかないってことなのかもしれないんですけど、
はい。
あの、なんか結局、なんでっていうふうに思っちゃったところが残ってしまうっていうところですかね。
うん、
うん。で、意外とお姉さんの陰に隠れてて何もできないのかと思いきや、すごい賢かったじゃないですか、妹は。
はい。
あの、別荘にね、行ってからの。うん、でも、それまでに彼女が、実は賢いんだ、みたいな、そういうシーンもなかったですし、
うん、
だからこっちとしてはなんかすごい急に妹なんか活躍しだしたなみたいな風にちょっと思ってしまったところがあったんですよね。うん、なんか前振りみたいなのがちょっとなかったし、
うん、
あのお姉さんの何かを見てきっとまああの銃を盗むことにしたのかなと思うんですけど、SNS とかね。
はい、
その辺のなんか描かれ方もなんかちょっと僕は足りないんじゃないかなというふうにちょっと思ったところはありましたね。本当意外性だけでしかないみたいな。
うん。
うん。まあ、どう考えても、あの、もし盗んでるとしたらお姉さんかなみたいに思うじゃないですか、あの。
うん。
ひょっとしたらお母さんかもしれないみたいなね。
はい。
そういう展開ですけど、妹だけはないっていうふうに思ってたら妹だったっていう感じなんで。
うん。僕はもう最初から妹だなと思って。あ、本当ですか。
そうか。それはまあ、すいません。
あの、部屋調べたじゃないですか。
はいはいはい。
その時点で、ああ、もう妹なんだろうなって。
うん、
だって、妹の部屋、妹のとこだけ調べないし。
ああ、はいはいはい。そうか、調べてなかったか。
はい、
もうだから、あの、妹だと思ってないから、思ってないで見てるからでしょうね、僕もね。お姉さんだと思って見てるからってのあるかもしれないですね。
まあでも、ハウダニットは結局わかんないんですよね。どのように撮ったのかっていうのは。
うん、そうそうそう。
まあ、わかんないですね。
二人とも知らなかったはず、っていうことになってますもんね、
うん。
あそこに銃があったこと自体。
うん、だまあでも、うん、洗面所に置いてた時に見たのかもしれないです
けど。その辺もやっぱ描かれないので、
うん、
やっぱちょっと疑問が残っちゃうっていうね、感じですかね、うん。あとは、まあ全然意味がなかったとは思わないんですけど、あの、まあ友達をかばったことで、
はい、
あの、結局密告されて家族が尋問されるっていうシーンがあるじゃないですか。ちょっと怖い尋問のされ方をするみたいなね。
うん。
あれも、あの後どうなったかみたいな結局何もなかったじゃないですか。
うん。
まあ、あれが終盤の何かにつながるのかはわからないんですけど、
はい。
あれも何だったんだろうって思っちゃうんですよね、僕は。
うん。
まあ、そういう、こんな尋問が行われてるんですよっていうシーンとしては、
うん。
十分、あの、怖いなっていう感じはするんですけど、
はい。
ストーリーとして、あれ結局友達はどうなったのかとか、
うん、
密告したのがバレて、まあ、なんかされる前に逃げちゃったからなのかもしれないですけど、
はい、
まあ、その辺のつながりがちょっとどうだったのかなっていうふうには思いましたね。
うん、
あとは、まあ、テーマの描き方と、その映画としての面白さのバランスみたいなところがちょっと気になったところで、
うん、はい、
まあ、映画としては面白い、あの、見応えあるなっていう風になってると思うんですけど、
はい。
あの、まあ、監督前作も見てないんであれですけど、その、まあ、国の、まあ、制度とか、
うん。
まあ、政府のやり方、まあ、当然、まあ、こう、逮捕状出てるようなね、状態ですから、まあ、批判的にね、描いてるんでしょうけど、
うん。
あの、まあ、それはイランだけではなくてね、他の国でも同じことが言えると思うんですけど、その、なんだろう。政府とか、まあ、
うん、
まあ男性中心であるとか、そういったことへの批判を描きたいと思うんですけど、
はい、
結構その終盤の、あの、父親がもうおかしくなっていく感じとか、
はい、
それに対抗する家族の、まあ、女性3人とか、
うん、
ああいうやりとりって結構その、なんていうかな、普遍的な話じゃちょっとなくなってきてる感じがしたんですね、僕は。
はい。
サスペンス要素を強めるがために、
うん、
結構俗人性の強い内容になってしまってる感じがして、
うん、
なんか途中まではそうでもなかったんですけど、最後の方はなんか、お話としては面白いけど、
うん、
そういうテーマからはちょっと離れてしまった感じはしたなっていうところはありましたね。
うん。
うん、まあただその最後、父親が穴に落ちるところとか、
うん、
まあそういうのはすごい印象的ではあるし、まあ示唆的ではあるなというふうに思ったんですけど。
はい。
うん。まあその辺のバランス、ちょっとうまくいってないような気はしましたね。
うん。
うん。あとは、僕はやっぱり見てて、父親はもちろんなんですけど、母親も結構ひどいなって思いながら見てたんですね。
うん。
で、まあ、全部が全部母親のせいではないと思うんですけども、
はい。
その、まあ、ひょっとしたら、まあ、生まれた時から男性とか、うん、まあ、それこそ政府から、そういういろんなことを押し付けられることによって、もう、屈するってことに慣れてしまったっていうのは、うん、母親なんじゃないかなと思うんですけど、
はい。
まあ、もともとはそうじゃないのに、そういう風にされてしまったのか、
うん。
それとも、もう、もともと、彼女が、そういうことに賛成というか、
うん。
別におかしいと思わない人なのかが、
うん。
ちょっと描かれないんで、わかんないんですよね、どっちなのかっていうのが。
うん。
もともとなのか、別に不思議に思ってないで従ってるのかっていうところですよね。
はい。
だから、この作品の中だけで彼女がどういう人かって判断すると、まあ、むしろ政府側というかね、
うん、
そっちに加担してる側じゃないかっていうふうに見えるんですよね。
うん、
だったら母親も最後一緒に落ちたらよかったんじゃないかって僕は思ったんですよね。
うん、
男性女性っていう分け方ではなくて、
うん、
そういうものにノーって言ってる人なのか、それとも加担してしまってる人なのかっていう、分け方の方が僕は良かったんではないかなっていうふうにちょっと思ったってとこですかね。
うん。
うん。だから、まあもちろん母親も被害者といえば被害者なのかもしれないんですけど、
はい。
だったらもうちょっとその辺、やっぱかわいそうだなっていうか、その仕方なかったんだなみたいなところも描いた方が、より説得力あったんじゃないかなっていうふうには思いましたね。
うん。
うん。はい。そんな感じです。
はい。ありがとうございます。じゃあ次僕が前にしたいんですけど。
はい、お願いします。
まあ僕は、まあまあ面白かったんですけど。
はい。
まあ僕の見方、ちょっと別に誰がインタビューとか読んでるわけじゃないんで。
はい。
僕の個人的な見方でもあるんですけど。
はい。
この映画は、国家のいろんなことを、家族に落とし込んで話してると思うんですね。
うん、ああ、うん。
だからあの家族は国家なんですよ。
うん。
で、なんでそう思うかっていうと、まずその、事務所行くじゃない、事務所から始まるじゃないですか。
うんうんうん。
てか、まあ、お父さんが働いてる。
働いてますね。うん。
で、廊下に、
うん。
変なパネルがいっぱい置いてあるんですよ、
ね。あれ、最初本物の人間かと思ってたら、
うん。
まあ、あ、パネルなんだ、みたいなね。
あれって多分、まあ、別にもちろんあんなの、実際には置いてないと思いますし、あれはだから象徴というか、
うん。
国民だったり、
うん。
抑圧だったり、こっち向いてるって置いてあるとか、っていうものから、すごく多分この作品自身がメタファーというか、リアリティラインがその 100% そのリアリティっていうことではなくて、偶話的というか、そういう作品なんじゃないかなって、あの設定でちょっと思ってて、で、例えばその銃の話は、国家権力だと思うんですよ。で、その、例えば、まあ、ちょっと話、前後しながら話しますけど、まあ、だからお父さんは国家側。
うん、
お母さんは、まあ、だからあの世代の女性だと思うんですよね。
うんうん、
でイランっていうのは1970年代より前の方が、すごい自由主義だったんだけど、
うん、
まあ、イラン革命が起きて、まあ、今みたいな感じになってきたわけじゃないですか。
はい、
だから、年いってる人はもっと自由だったし、でも70年代以降の人は、どっちかっていう、どっちかっていうまあ保守的な感じになり、
うん、
で、今の娘たちは、今の若者を象徴してると思うんだけど、
うん、
だからお母さんがああいうどっちつかずの感じっていうのは、多分、あのイランの世代ではそうなんじゃないか。ある程度はそういう。うんうんうん、で、その、 拳銃は多分国家の力、権力だと思うんですけど、
はい、
それをだから、娘たちが最終的には奪って、
うん、
特にそのお姉さんよりも、さらに自由主義的な、妹が隠して持って、
大
悟を撃つっていうところまでが、その、権力以上というか、まあ、権力以上にはないんですけど、まあ、ヒジャブに関しては一応その、デモである程度は緩和されるみたいなところの象徴なんじゃないかなと。
うんうん、
しかもその遺跡で起きた、遺跡でその撮りたかったっていうのは多分そうだと思うんですけど、最後のシーンで。
うん、
だからその遺跡自身がイランの象徴なんじゃないかなと思って。
うんうんうん、
だからそのイランの象徴がもう結構ボロボロだし、
あ
廃墟だし、で、足元緩くて、
うんうん、
男が死んでいくっていう。
うんうん
う
ん、
そこがもう、しかもその、妹が撃った弾で崩壊していくっていうような流れの話を、だから作りたいから、
うん、
というかその家族をもとに、そのイランっていうものを象徴して描きたいから、
うんうんうん、
話の中ではちょっと強引であるようなところ。だから僕もお父さんちょっとさ途中から表現しすぎじゃないかと思ったんですけど、はいはい、
うん、
実際のだから家族を描くって言ったらちょっと表現しておかしいと思うんですけど、
うんうんうん、
でも、あの、政府自身がそういう、だから、いきなり硬直化したりとか、
うんうん、
それまでなんか、あんま言ってなかったのに、いきなりこのヒジャブに対してすごい、圧力をかけてきたりとか、
うん
はいはいはい、その、国民が歯向かってくると、すごく高圧的になるってことか、
うんうん、そうかそうか。
そういうことを示してんじゃないかなと、
うんうん、
じゃないと、あの、実家がなんか知らんけど、あの家に行った時に、
はい、
牢屋があるのもおかしい
じゃないですか。そうですね。あれ、なんだよってちょっと思いましたね。確かに。
あれも、だからそういうことの象徴というか、
うんうん、
だから、まあ男自身の権力を持ってることだし、うん、まああのお父さんが普段やってる仕事のことだし、
うん、
で、あとは、その、絵代わりがあんまないんですけど、家の中でとか建物の中のシーンがすごい多いんですけど、
はい、
それもこれなんか秘密裏に撮ったって、一番初めに出てきたんですよね。
ああ、そうでしたっけ。
多分。文章で、うん。だから多分、部屋の中でしか撮れなくて。
ああ、じゃああれはイラン国内ってことですか？
みたいですよ。
あ、そうなんだ。
だからなんかああいう感じの、しかも廃墟もあんま人がいないようなとこ行って撮ったんじゃないかってしてて、
うんうんうん、
で、あの途中で出てきた映像とかは全部本物を使ってるらしくて。
うんうん、
だから、撮影自身も部屋で撮って、で見てる映像もその、本当のものだし、
うんうん、
だからそういう感じの状況を撮ったんじゃないかなっていう。
ほう。
だからあんまりここ自由度がなくて。
だ
本当だったらそのデモのシーンとか作りたいじゃないですか。暴動が起きてるとか、
はい
はい。でもそういうのも全くできない。じゃないですかね、
はい。まあ、あの、実際の映像でしたね、あの辺は。
そう。
なるほど。
だから、僕はなんか、そういう家族ものとか、いうことに関して、いう視点で見たら、やっぱり結構変だし、
うん、
納得いかない部分もまあまああるんですけど、
うんうんうん、
家族を国家の縮図だと考えた場合には、まあ、こういうことになるのかなっていう。
なるほど。確かにそう言われると、結構合点がいくとこはありますね、結構。
まあ、家父長制のお父さんで、
うん
うん、まあ、もともとだから、あのお父さんそんな悪い人じゃないと思うんですけどね。
うん、最初の頃はね、悩んでたじゃないですか。
悩んでた。
死刑にしていいのかみたいなことを。
うん、
でもなんか、その1日2日しか悩んでないんですけど、まあ、
うん、
コロッと変わるみたいなね、
うん。
うん。まあ確かに政府のやり方が急に方針転換みたいな風に言われたら確かにそういうことかもしれないですね。
龍についてもだって、まあ出世とかあるから、まあそれはもちろん取り返さなきゃいけないけど、
うん。
あそこまでヒステリックになるぐらい、ではないと思うんですよね。
ああ、はいはい。
やめさせられるわけじゃない。
はいはいはい。
だから。
そうかそうか。
でもだから、そういう権力的なものの象徴としてもう許せないみたいな、
うん。
ことなのかもしれないし、うん、そういう意味では、その、メタファーとして、面白かったかなとは僕は思うんですけど、うん。うん、あとまあ、この、ヒジャブの事件って2022年の話。
はい。
だから、
うん。
撮る時間も多分めちゃめちゃ短いと思う
んですよ。そうですよね。うん。
1年ぐらいで全部撮影して、うんうん、で、去年のカンヌで出品だから、
うん、
すごいスピードで撮ってると思うんで、
うん、
そういう意味でも、いろいろこう、 難しい部分はあったのかもしれない、ね。まあでももう監督はイランには多分いられなくて。
そうですね。
ね、逃げてるから。
うん。
うん。それ、その事実自身がもうこの映画の象徴しちゃってるような気が
する。そうなんですよね。まんまっていうかね。うん。
それを認めちゃってるじゃんって、イラン、いいのかっていう。そこでちょっと寛大な表現をしてる方が、
はいはい。
なんかこんなの別にないんじゃないかっていう疑いを持ってられそうなのに、まあバカですよね。
補強しちゃってますもんね。
そうそう。
うん。
うん、はい。
はい。
そんな感じですかね。うん、
あと、
うん。
聖なる一軸の種とは何だったのかみたいなところですよね。
うん。言葉が出てきてますよね。
はい。まあ一応説明みたいのはあるじゃないですか。
最初にね。
木の元に、まあ、一軸の種が落ちて、
うん。
成長していって、隣にある木を締め付けていくというかね。
うん。
なんかそんなような表現があったんですけど、
はい。
まあその説明を聞いてもなお、何のことだったのかなみたいにちょっと思うところはあって、
うん、僕はだからイスラム教なんじゃないかと思った。
ビジュアル的には、例えば三段銃の弾が、
はい、
まあ、一軸の種っぽいじゃないですか、すごく。
それもそうですね。
あれもそうだし、はい、一番最初に父親が銃に弾丸を詰めるシーンがあったじゃないですか。8個ぐらいかな。
はい、
なんか、だと、なんか、やっぱり悪いものっていうイメージなのかなと思ったんですね、やっぱり。一軸の種が。
うん
うん、そうすると、なんか、まあ、罪のない人、いわゆる普通に生えている木を締め付けるみたいな。
うん。
国が市民を、国民を苦しめているっていう意味なのかなって思ったんですけど、まあ、
うん、
それが確かにイスラム教のことなのか、政府のことなのか、まあだから批判の対象なんでしょうね、多分。
うん。と思いますね。で、そもそもなんかやっぱ調べる、コーランの中にはそのヒジャブっていうか髪の毛を隠さなきゃいけないっていう表ダイレクトな表現は全然ないんですよね。
そうなんですか。
はい。
うん、
だ女性は露出するのは良くないよっていうことしか書いてないんです。だそれをどこまでが露出かっていうのをなんだっけ、コーランでもう一個あるじゃないですか。なんかそういう規律戒律をちゃんと書いてる本があるんですけど、
詳しく細かく書いてるやつみたいな、
ね。そうそうそう。
はいはいはい。
まあ、ハンドブックみたいなのがあって、それには、だからそういうふうに、だそこのコーランから考えたというか、
うんうん、
考えられている服装を決定みたいな、まあ、そこまで細かく規定されてるわけじゃないみたいなんですけど、だからその前は、勝手な解釈の部分も多分あるんですよ。
はいはい、
こうした、後の人たちが。
うんうん
まあ、もちろんその後の人たちも、その、偉いというか、その、宗教家みたいな人たちが、作ってるから、
うん、
まあ勝手な一人が言い出したことではもちろんないんですけど、うん、でも宗教ってやっぱ、極端になっていかざるを得ないもんだと思うんですよ。
うん、
何でもそうですけど、例えば右翼でもそうだけど、左翼でもそうですけど、その世界の中でずっといたら、より強い意見の方が通るじゃないですか。
うんうんうん、
っていうのは、だから、今のトランプ政権とかもそうだけど、その日本国軍でもそうだけど、弱いというか、その主張から来たら弱いと思われるような主張をすると、ひよってんのかってことになるわけで、
うん、そうですね。
より強いこと言うやつの方が強くなるわけじゃないですか。
うんうんうん、
そうすると、やっぱ、そのイスラム教に限らず、そういう戒律がある宗教で絶対に強くならざるを得ないんですよ。
うん、
締め付ける方向、
うんうん。
俺はこれだけ我慢できるから、
うんうん、
より神様のことを信じてるんだっていうことになるわけで、うんうんはいそういうことの現れとして、まあ、そのヒジャブだったり、っていうことがあって、だから必然的なものだからまあ、ある意味その、一軸が、その、宿主というか、人間を決めつけていくように、な感じで、
うん、
まあ、なってしまうんじゃないかなっていう。
うん、
そういう意味でも、だから宗教国家っていうのは本当危険だなっていうのはすごい。
うん
だから緩くなる方向ってなかなかないんじゃないかなっていう気が
する。そうですね、うん。
うん。
堕落みたいな風に思うわけですからね。
そうそうそう。堕落っていう風に判断されると思うし、うんうん。
だから、ないがしろにしているという風に取られるわけですよね。う
んうん、軟弱者みたいな。まあよくあるじゃないですか、映画とかでも。そんな感じになるし。うん。だから宗教国家は、イスラエルもそうだけど、やっぱやばいなっていうのは。
うん。この家族の中で描かれているお父さんとお母さんは、 信仰心が特に強い感じで描かれてましたもんね。
そうですね。まあ、お母さんの方は、うん、まあ、ちょっと流されてる部
分もある。まあまあ、かもしれないですけどね。
うん。
だその辺も、まあ、皮肉というか、まあ、批判的に描かれてるんだろうなという。う
ん、お母さんはなんか僕から見ると、その、本当にいいと思ってないかもしれないけど、
うん、
家族が生きていくためには、
うんうんうん、
同調圧力に従わた方が、というか、従わないとやばいって思ってる。
うん。
世間体とかもあるのかもしれないけど。うんうん、で娘たちはもっと自由な発想だから、そんなの、世間体なんかどうでもいいし、
うん、
おかしいじゃんって。やっぱ SNS とかで他の国のやつとかと触れてるだろうから。
そうですね。
うん。なんか、イランの北帝国っていう本があるんですけど、新書の。
はい。はい、
それはなんか、その、日本人でイランにもう20年以上住んでるような、イランが好きで移住した人がいて、その人たちが友達とか、その、一般の人がどうやって生きてるかみたいなのを、書いた新書があるんですけど、
うん
うん、それは読むと、多くの人はやっぱ、隠れてこそこそいろいろ、戒律とか関係なくなって、お酒も飲むし、まあ、ヒジャブとかは関係ないよね、みたいな、まあ、政府のことをすごい批判したり、
うんうん、
みんなでやってるけど、でもまあ、公には絶対言えないみたいな。
うん、
だからその、本書いてる人も、仮名で書いてるんですよ。
うんうん、
だから本名で書いちゃうと、国でどうなるかわかんないから、
う
んまあ、日本人でもそういう、日本で出版してる本なんだけど、
言えないですね。
そうそう、みたいなんで、やっぱその、政府の弾圧みたいなのはやっぱりある程度、すごい強いでしょうね。
うん、
でも、その国民としてそのやばいやつばっかかっていうとそうではない。やっぱり、まあ、どこの国もそうだけど、
うん、
その中で住んでる人はそうでもないっていうのは、やっぱり、得るべきですよね、
うん。
イラン人みんなやばいみたいな風に思うのは良くない。
うん、もちろんね。うん、まあなんか、それと比べていいかわかんないですけど、あのゲームを禁止するのとなんかそう変わりないような気がするんですけどね。
四国のやつですか？
四国のやつとか、まあ子供のゲームの時間を制限したりとか。
うん。
うん。その締め付ければ締め付けるほどそれは隠れてやるだろうってなるっていうね。
うん。
うん、
まあだから思想とかそういうことを、
うん。
公がなんか決めることの愚かさ
みたいな、ね。うん。そうですね。うん。
ゲームの時間も。
そう。
まあ、決めてもいいけど誰も従わないだろう。
そうそう。何の根拠があってみたいなね。
そう。というか、ゲームしたら時間の無駄だって思う人はもうそもそも多分時間やんないし。
うんうん。
それはほとんどみんな、人それぞれの考えでいいんじゃないかっていう。
うん。なんか方向性がね、ちょっと、制作としてはいい制作だとは思えないっていうところですよね。
うん。
うん。
はい。
はい。
そんなところでいいですかね。
はい。
はい。では、今日は聖なる一軸の種について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。